一緒に主を礼拝する恵みに預かって心より感謝をいたします。実はこれまで5年間、皆さんご承知の通り、私はこの主日の礼拝に預かる中で、ご一緒に旧約聖書を中心に御言葉をお聞きしてきました。創世記、出エジプト記など、モーセ五書、ヨシュア記、列王記などの歴史の書、またルツ記やダニエル書や、そしてまた預言書であるイザヤ書などですね。この度先般のイザヤ書をもって旧約聖書中心のメッセージを終えることになりました。今年度は新約聖書を中心にメッセージをということになりました。本日はその新約聖書の第1ページ、マタイの福音書の始めをご一緒に聞きたいと願っております。新約聖書の始めにはご存知の通り福音書がありまして、そして続いて手紙、書簡ですね、また黙示録など23の書物があります。合計27の書物が収められています。主イエスキリストのお言葉とご生涯を表す福音書、それは神の救いの福音、すなわち文字通り良い知らせ、グッドニュースを意味してもいます。聖書に収められている福音書は私たちが目にする通りに4つあります。福音書が4つあるということはどういうことでしょうか。もう随分と以前になりますが、私は福音書はなぜ1つでないのだろうか、4つの福音書に書かれている内容がところどころで食い違っているのではないか、当初そんなことを思った経験があります。皆さんはいかがでしょうか。もし同じような疑問を持った方がおられたとしても、おそらく読み進めるうちにですね、4つの福音書が残されているのは素晴らしいことだと、そう思われるに至ったのではないか、そう思います。福音書の中心は主イエスのお言葉教えであり、それは十字架と復活に集中します。そしてそこから世に走っていくんだと、そう言ってよいと思います。それを四つの福音書はそれぞれの角度から光を当てて示してくれています。四つの福音書にはそれぞれの個性があります。神様が福音書の著者たちを召し出して、聖霊が著者たちの個性を生かしつつ導いて記させた結果だからです。それは四つの福音書のそれぞれの初めの一、二節を読むだけではっきりと浮き出ております。今日ウィークリーゲスゴスペルの最後のところにですね、最初の1、2節を記していただきました。福音書の並び順、それは最初にマルコ、そしてマタイ、ルカ、ヨハネという、そういうその少数の聖書の例があります。少数です。大多数は最初にマタイ、そして続いてマルコ、ルカ、ヨハネと、そういう順に収められてあります。なおマルコ福音書を最初に収める聖書があるという、その最大の理由はこの福音書が記されたまとめられた歴史的順序にあるんだと思われます。マルコ、マタイ、ルカの3つの福音書はその内容や観点、見方に共通性が比較的多いと、そう言えますけれども、歴史的にはマルコ福音書が最初にまとめられて、マタイとルカはそのマルコを参照しつつ、それぞれにさらに独自の 資料を加えてそれぞれの視点で福音書はまとめたと、そう考えられています。これは圧倒的多数の研究者たちの意見です。福音書についての基礎情報を少しおさらいをいたしましたけれども、この新約聖書の第1ページマタイ福音書1章1節から今日はご一緒に聞こうと願っております。この1章1節から読む中でマタイの福音書全体の語るメッセージが実は汲み取られると思います。またキリスト教会がこの新約聖書の初めにマタイの福音書を受け入れた、そのことの積極的理由というのも伺われるのではないかと、そう思っております。さて今出席者に朗読をいただき、皆で聞かせていただきました。大変読みにくい人名の羅列で、出席者には大変苦労がかけたと思います。列挙されている人名ですね、私たちには時々はこう印象に残っている、思い出すことがある、そういう人名もありますけれども、そうではない耳慣れない名前っていうのが随分たくさんあるんだと思います。で、初めて聖書を手に取る人がですね、まずこの聞き慣れない名前が続くということになると、そこで驚いて、あるいは読み続ける意欲が減ってしまうという、そういう話を聞くこともあります。あるいは私たち自身もかつてそういう経験をしたかもしれません。しかし、このマタイの福音書がこの人名の連なりですね、系図、そこから始まることには明らかな理由があります。それは端的に言いますと、そうですね、マタイがなぜこの系図から始めたのか、あるいはまた、この系図において何を示そうとしたのかと、そういう観点で考えれば見えてくるんだと思うんですけども、それは、この福音書が他の福音書と比べると明らかな一つの特徴を持っています。それは、いわばユダヤ色が強いという、そう言っていいと思います。それはなぜか。それはユダヤ人たちに向けて、あるいはユダヤの地域にではなくて外にいるにしても、ユダヤ民族の伝統に生きてきた人たちに向けて書かれた福音書だからです。ユダヤ人は系図を大事にする民族です。端的に言い切りますと、ユダヤ民族は神の選びにある民族である。ユダヤ民族の歴史、その過去と未来、それは神のご計画の祝福、すなわち摂理の中にあると、そう考えるからでありましょう。現代のユダヤ人も、その多くが自分の家の系図を持っている。また、自分の一族はイスラエルの十二部族のどこから流れてきてどうなってということを説明できるのだと言います。この一章一節のアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、それはイエス・キリストがユダヤの民族の中に生まれた約束のメシアであると、そう宣言をします。ユダヤの人々への強い語りかけなんですね。神の選びの民でありながら国滅び、今ローマ帝国の支配の中に苦難を強いられている、そういう人々、また歴史の経緯によってそのユダ・イスラエルから遠い諸外国に散らばって生きているユダヤ民族の末裔にとって、その約束されたメシアは神に祝福された強い国を再建してくれる王、そういう王なるメシアを待ち望んでいました。マタイの福音書はイエスこそメシアであると宣言しています。そして同時に少し 先取りをして言いますと、少し同時にイエスはキリストであると示しています。神様はアブラハムに、またダビデに約束してくださったことをお守りになりました。ユダヤ人の先祖たちに預言者を通して告げられた御言葉を実現してくださったということになります。それで来てくださった方は、ユダヤの人々が期待していた王であるメシア、それをはるかに超えたお方、救い主キリストであると、この一章の1から17節は示しています。福音書の全体はそのことの意味を深く広くこれから示していくことになります。それゆえに神のお約束は変わらず、実現してくださることを示す。別の表現をするならば、旧約聖書と新約聖書は神の御言葉、神の約束と成就として一体であると、そのことを示す。マタイの福音書はそれゆえに新約聖書の第1ページにおいてその意義を示しています。キリストの教会がそれゆえマタイの福音書を最初に置いたのかもしれない、そう思います。以前にお話したことがあったかもしれません。かつて伊豆大島の教会の牧師として奉仕をされた相沢良一という方がおいででした。相沢先生が、鉄道商家、汽笛一声新橋を、早我が汽車は離れたりという、鉄道商家1番から66番、その曲に乗せて聖書66巻の特色を歌う歌を作られました。題して鉄道、聖書唱歌、短い言葉で聖書各巻の特徴を歌われました。で、その新約聖書の部分の最初はこう始まります。新約聖書は福音書、歴史と手紙と黙示録、キリストイエスの証の書、旧約予言の成就の書と、言えて妙なであると、そう思わせられます。さて、この系図はアブラハムにイサクが生まれと始まります。アブラハムはユダヤ民族の祖です。神様がお選びくださった、その選びの原点となりました。私たちはご一緒に創世記の御言葉を聞いてきました。創世記の12章は神様がその頃パダンアラムに住んでいたアブラハムに語りかけられたことを記しました。主はアブラハムに言われた、あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私の示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとすると。地のすべての部族はあなたによって祝福されると、創世記の12章の初めですね。で、お言葉を信じて忠実に旅立ったアブラムにやがて約束の子イサクが与えられます。その後重大な試練にあります。愛する一人子イサクを全焼の捧げ物、生贄として捧げようと、そういう神様のお言葉に悩みに悩んだアブラハムが決心して従おうとしたその時に、御使いがアブラハムの手をとどめました。息子イサクの代わりに一匹のお羊が備えられていました。主の山に備えあり、この身代わりのお羊はイエス・キリストの代償、身代わりの十字架の型であったことが示されます。創世記の22章の出来事でした。この時神様はアブラハムに告げられました。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる、あなたが私の声に聞き従ったからであると。約束のメシアはアブラハムの子孫に生まれる、その約束をユダヤの民は信じました。 さらにマタイ福音書はダビデの子イエス・キリストと言います。神様を礼拝するための神殿を建てようと、そう望んだダビデを神様はとどめられました。預言者ナタンを通してダビデに告げられます。第二サムエル記の7章、あるいは第一歴代史の17章にその御言葉が記されます。あなたの日数が満ち、あなたが先祖のもとに行くとき、私はあなたへの息子の中からあなたの後に世継ぎの子を起こし、彼の王国を確立させる。彼の王座は常しえまでも固く立つ。メシアはダビデの血を分けた子ソロモンではなくて、ダビデの子孫の中に将来生まれると、そう信じられました。これはダビデ契約とも呼ばれていますけれども、重要なことは神様がお約束を守られたということです。しかもあのダビデが重大な罪を犯して、もし人間的な表現をするなら容易に取り返しのつかない罪人となった、その後も神様は彼の悔い改めを受け入れ、そしてお約束を変えないで成就してくださったのです。ダビデへの後、息子ソロモンが王位を継ぎ、しかしその死後王国は二つに分裂をします。北のイスラエル王国は早く消滅し、南ユダ王国の王たちの名がこの系図に列挙されます。その王たちのうち神様に忠実に歩もうとした者は少数でした。私たちは列王記や歴代史の中でいくつかの例をご一緒に聞いてきました。王たちの多くは偶像礼拝に走り、また外国の強い軍事力に頼る、そういう者たちでした。ついに南ユダ王国も滅亡し、バビロン捕囚となりますが、神様の憐れみはつけず、70年間のバビロン捕囚からエルサレムへの帰還が実現されます。私たちがダニエル書やエズラ記に見た通りでした。系図はユダの王と民との罪、そして不従順の歴史を背景としています。しかし同時にそれ以上に神様の愛と憐れみの歴史の現れです。またそれは歴史を支配していらっしゃる神様、権威を持っておられる神様、そして神ご自身がそのお約束をお忘れにならず、お言葉を忠実に実現してくださるお方である、そのことを示しています。しばらく前にアメリカ合衆国の日本大使、日本駐在の大使を務められたのはキャロライン・ケネディさんでした。彼女の亡くなった父親お父さんというのはジョン・ネフ・ケネディ、元大統領でしたですね。かつて私がある本を読んだその記憶によりますと、ケネディ家には系図があるそうです。で、その系図をずっと遡っていきますと、あの有名なコロンブスの時代に先祖がいるというんですね。で、このケネディ家の先祖の人物はコロンブスの大航海構想を支持して、その時のスペインの女王に強く推薦をして説得をしました。それによってスペイン女王がコロンブスの後援者となって莫大な費用を負担して、コロンブスの航海、新大陸の発見と言われる、それが実現したと言われています。このケネディ家の先祖がはるかはるか将来にその自分の子孫の中から新大陸が発見されて、その新大陸の大統領が現れると、そう予見した、そんなことはありえない話ですけれども、私たちの想像を超えた歴史というものについて 思わせられる出来事ではあります。人間の地位は限りなく小さいものであります。しかしながら神様は全知のお方であって、歴史を支配していらっしゃいます。そして神様がご自身のお約束に忠実にいてくださるので、アブラハムの子、ダビデの子として救い主イエス・キリストが来てくださったのだと、マタイ福音書の系図はそう示しています。さて、この系図を読んでいきますと驚かされるのは、ここに5人の女性の名前が記されることです。すなわち3節のタマル、5節のラハブ、ルツ、6節にウリアの妻、そして16節にはキリストの母としてマリアです。通常ユダヤの系図には女性の名前は出てきません。福音書の系図に女性の名が出るのは全く異例なことです。しかもマリアは別としても、他の4人の女性たちは皆問題のある女性です。ユダヤ人であれば皆が知っている、そして実は触れたくない名前、通り過ぎたい、そういう名前だったんですね。マタイ福音書は意図を持ってあえてこれを記しています。たまる、彼女は創世記の38章に登場する女性です。アブラハムの孫ヤコブ、別名イスラエル、彼には12人の息子がいました。その一人ユダには3人の息子がいました。タマルは息子の嫁です。長男は神様の御心にかなわない人物で、妻タマルを残して早く死にました。次男はその亡くなった兄の血筋を絶やさないという、そのために律法に従ってタマルと結婚させられましたが、それを嫌ってやはり先に死にました。それでは三男と結婚してとなるところですが、ユダは三人目の息子まで死んでは困ると、そう考えて嫁タマルに向かって、三男はまだ若いから、いずれ時が来たらお前と結婚させるから、お前は父母の家に帰って待っていようと、そう言い含めて彼女を帰らせました。しかし待ても待てど暮らせど、その連絡はありません。舅の策略に騙された、そう悟ったタマルは策を練ります。ある日ユダが外出して通るその道に、彼女は遊女に身をやつして座ります。ユダと関係して子を儲けようと、そう考えたのでした。そしてそれは実際にそうなりました。嫁タマルが誰かによって身ごもっていると、そう聞いてユダはあの女を焼き殺せと、そう叫びましたけれども、実はユダ自身が当事者だと、そういう証拠を示されて引き下がるほかはありませんでした。この3節のユダにタマルによってパレスとザラーが生まれとは、そういう罪の背景がありました。少し横道にそれますが、あの内村勘蔵先生の門下からは多くの優れた聖書研究者が輩出しました。そのうちのお一人に塚本虎次という方がおられました。塚本訳と呼ばれる新約聖書の日本語訳を出されたことでよく知られています。お読みになった方がおいでかもしれません。塚本先生がこの福音書の口語訳を完成されたのが、太平洋戦争第二次世界大戦の最中のことで、あの私たちが知っている聖書教会の口語訳、それが出るのは戦後も10年経ってからですので、この塚本訳福音書は口語訳聖書のパイオニアであります。その翻訳の方針が2つあったと言われております。 一つは正確さ、それをあくまで追求した。この正確さっていうのは一字一句にこだわるという意味ではなくて、歴史的な事実判断、もう一つは当時のその学問的研究の正確さという意味だったようです。で、もう一つは分かりやすさです。塚本先生はご自分の当時数え年9歳の娘さんが読んで聞いて分かるか、そういうことを聖書翻訳の指標として訳されたんだと伝えられています。さて、そこでこのマタイ福音書の系図の部分について塚本訳はこのように訳しています。アブラハムの末のダビデの末のイエス・キリストの系図と始まりまして、3節にはユダのその嫁タマルによる不倫の子はパレスとザラ、その嫁タマルによる不倫の子はパレスとザラ。5節にはサルモンの遊女ラハブによる子はボアズ、そしてボアズの異教国モアブの女ルツによる子はオベーデと。6節にはダビデの将軍ウリアーの妻による子はソロモンと。確かにここに出てくる女性たちの姿であります。ラハブは私たちが吉和記の2章に見ました。吉和に引き連れられてイスラエルの民がアラノからカナンの地に入ってくる、その時にエリコの城を攻めた時ですね。タマルは遊女に身をやつしたのですが、ラハブはこのエリコの町の、職業的な遊女でした。そのラハブがイスラエルのためにその偵察兵をかくまったのでした。ルツは異教徒の国、偶像礼拝の民族モアブの女性でした。私たちはルツ記において彼女が姑のナオミを支えてユダのベツレヘムに来た、神様への信仰を告白してここで生きようとした、そのことを知っています。ウリアの妻、それはバテシェバです。私たちは王ダビデが自分の部下であるヘテ人ウリアの妻バテシェバを我が物として身ごもらせる、しかもそれを隠すために謀略によって夫ウリアを戦死させる、合法的に殺害をした、そのことを知っています。その経緯は第2サムエル記の11章にあります。またかつて私たちが詩編の51編を読んだと思いますが、それはそのことからダビデが預言者ナタンに責められて罪を告白し悔い改めたその時の詩編であります。マタイ福音書はここでバテシェバと彼女の名前を書かないでウリアの妻とそう記すことによって明確にしているんですね。最後の女性マリアはこのような罪や偶像礼拝する異邦人ではありません。しかし当時ナザレの人々からは不倫の女、不道徳な娘とそう後ろ指を刺されていたんですね。この女性たちの名前はある意味ユダヤの人々の代表として記され、それ以上に私たちの代表でもあるのです。私たちはただ神様の憐れみと忍耐によって主イエスキリストの贖いの恵みによって救われてあるからです。主イエスキリストが人々の間に来てくださった、マタイ福音書を記したと思われる主税人マタイを弟子にしてくださいました。マタイの9章あるいはルカの5章にありますけれども、彼が感謝の食事会を開いたときに パリサイ人たち、すなわち、パリサイ人、すなわち、人は律法を守る行いによって神様から義とされる、正しいと認められると、そう考える人たち。彼らに対して言われました。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。マタイ9章12節から、ルカの5章の31節からです。歴史をも支配していらっしゃる神様は、愛と憐れみを持って歴史を導いてこられました。マタイ福音書の系図、それは、旧約の歴史、それが旧約の歴史であるということを表してもいます。そしてついに約束してくださった救い主が世に来てくださった。ご自身で罪の贖いを成し遂げてくださった。信ずる者がただそれだけで完全な許しと祝福に預からせていただける。それが福音。それを福音書は明らかにしてくれます。私たちが恵みによって生かされ、祝福の道を歩んでいます。マタイ福音書の系図は17節に、アブラハムからダビデまで14代、ダビデからバビロン移住まで14代、バビロン移住からキリスト王までが14代とまとめられます。これは一章一節のアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、それと照らし合わされています。この三つの時代に歴史が区分されています。それぞれが神様の恵みとユダヤ民族の王とその関係ですね。喜び過ごした少しの年月と、そしてより多くの悲しみの年月があったことを思い浮かべさせます。私たちが旧約の歴史を見るときに、そこには神様の変わらない愛と恵みと、一方で人の応答がまっすぐでなかった、そのことの歴史的な教訓を見るのです。さて、系図はここで14を持ってくくられています。これは具体的に旧約聖書が示すところ、例えば第一歴代史の3章に、系図があるんですけども、そういう旧約聖書の系図と照合をいたしますと、マタイ福音書のこの系図には記されていない名前があるんですね。つまり省略されている。福音書は明らかに14になるように意図して記されているようです。それでは14という数字で一体何を言おうとしたんだろうか、いろいろと思い巡らされるところです。こういう解き明かしがあります。旧約聖書が記されているそのヘブル語ですけど、ヘブル語には数字がありません。で、子音があるだけなんですが、通常22の子音からなっていますけども、このダビデという名前をこうヘブル語で書きます。三つの字になるんですけど、実は同じ字が2回出てくるんで、2種類で延べ3つの神字なんですが、これはすべて数字を表す意味もあるんですね。で、この3つの数字の表す数字を足すと、それは4と6と4なんです。これを全部足すと14になります。からこの14という中にはダビデという文字が隠れているんだと、こういう解き明かしであります。なかなかに興味深い、面白いと思います。納得性ということではどんなもんかなと、そう気がしなくもありません。むしろもう一つ別のかなり伝統的な理解の方が納得できるように私は思います。それは14というのは7の2倍ということです。7というのは聖書で 完全数であります。完全で、十分であるということですね。その七の現れが聖書の中には数限りなく出てございます。七の二倍、それは十分に完全であると。全く欠けるところがないと。そういうことでありましょう。マタイの福音書は、この旧約の歴史の中に、またユダヤの民族を中心とする歴史の中に、神様の愛と憐れみと、神のご支配と、そして神のご計画は変わらず成就するんだと、そのことが全く完全であるんだと、そのことをここで示しているのであります。少しまとめてみたいと思います。マタイ福音書のこの冒頭の系図は、特にユダヤ民族の伝統に生きる人々に向けて語りかけています。それはいくつかのことを特に示しています。一つには、イエスは旧約の御言葉と歴史に約束されていたメシアであると、約束された王である。それが一つです。そして第二に、そのメシア誕生までの歴史に、罪人をなお憐れんで許してくださる神様の愛と恵みがあふれてあるんだと、そのことであります。そして第三に、ついに約束されたお方が来てくださった。それは王なるメシアというユダヤの期待をはるかに超えた救い主キリストである、そのことであります。またそれは角度を変えて表現するなら、こう言えるかもしれません。救いは律法の行いによってではなく、恵みによって、キリストの愛によって与えられる。それを指し示す福音書の序文なんだと、そう言ってよいのでありましょう。それゆえにユダヤ人に向けて語りかけるマタイ福音書は、復活された主イエスの次の言葉をもって閉じられています。あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい、バプテスマを授けなさい、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。お祈りします。恵みと慈しみに満ちておられる父なる神様、皆をあがめて感謝をいたします。私どもがいただいているあふれるご愛と恵みに心から感謝し、主イエスキリストにあるあなたの子供として力強く歩み続けることができますように、なおご祝福を賜らせてください。感謝とともに、私どもの主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。